ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、これ収録してる今5月の中旬、日曜日なんですけれども、ですね、私事なんですけれども、僕肉体改造、食事制限をちょっと今ね始めまして、今日でね3日目ぐらいなんですけれどもね、今更なんですけど、糖質制限、食事を変えるとですね、めちゃくちゃ気持ちがね楽なんですよね。なんかちょっとジャンボがね優しい人間になった気持ちになってるんですけれどもね、皆さんそんな経験ありますですかね。はい、今回もよろしくお願いいたします。今回もですね、前回に引き続きまして、このお方にゲストにお越しいただいております。早速お呼びしてみましょう。斉藤幸男先生です、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。メンタルエステスクール代表、そして日本メンタルエステ協会理事長の斉藤幸男です。今回もよろしくお願いいたします。
幸男先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
肉体改造してるんだ。
そうなんですよ、今ね食事制限の3日目なんですよ。
あ、でも完全にオフしちゃってるの、糖質。
あのね、これ僕の中で時間決めてて、はい、ずっとやってると厳しいので、はい、今のところね2週間だけかな。
あ、
2週間だけやって
完全オフなんだ。
ですですです。そこから徐々にまた増やしていって、はい、今度は僕トレーニング筋トレをするみたいなね。
あ、いいですね。
なんかねそんなプランを今ちょっとやってますんでね。
私この1年、はい、ワークアウトっていうのね、筋トレの
こと、
ね、
あ、ワークアウト、そうですよ、
通ってるの。
あら、そうなんですね。
で、糖質オフを若干、夜だけやってる、
いいですね。はい、あんまり急激にね極端にやっちゃうとこれまたね良くないっていう話も聞きますけどね、はい、そうなんですね。ワークアウト仲間に僕もなれるようにちょっとね頑張っていきたいかなと。
やっぱり違うよね。
全然違います。
運動大嫌いだったから
そんなね運動大嫌いだったね、幸男先生が今そういうねワークアウトされているというお話なんですが、はい、先生、今回からですね、聞いていただいている方もおられるかもしれませんので、簡単にですねどんなことされておられるのかちょっと教えていただいてよろしいですか。はい、
メンタルエステスクールといいまして、セラピストの養成講座をやってます。それとともに、今回から、最近ですね、経営者個人事業主様向けのストレス解放プログラムっていうのも始めました。はい、要するにメンタルのところ、メンタルの、総合商社、何でもメンタルはやらせていただいてます。
いいですね、メンタルの総合商社、はい、ね、だからそのねメンタルありき、はい、初めにメンタルありきと言いますかね、どんなことがあってももうメンタルさえ、
意識が ね意識の持ち方次第でやっぱり未来も変わってくるし、現状も変わって見えるっていうこと。だから辛い辛いと思ってても、すごい楽しい世界かもしれないじゃない、っていうこと。
そうですよね、それもメンタル一つですから、
はい、メンタル一つ、意識の持ち方一つなの。
そうなんですよ、
はい、
ね、で、社長先生、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はどんなお話いたしましたかね。自分をね、はい、やっぱりその好きになるというか、
そうです
ね、まずは自分で自分をね、
認めて
あげると、人に寄りかかったりね、その SNS でこう依存をしたり、そういうことはもうやめていきましょうよ、なんていうね、お話をね、教えていただきました。もう本当にね、まさにですよ、 SNS、 スマホ、パソコンでね、はい、僕も毎日見ちゃいますけど、ね、便利すぎてちょっとね。
そうですね、今の時代だから置き去りはできないわけじゃないですか。上手な活用法ができたらいいですよね。
本当ですね、なんかこううまくね楽しく付き合っていけたらいいかななんて思うんですが、幸男先生、今回どんなお話にしましょうかね。なんか
そうですね、だから意識っていう見方の違いっていう部分でね、私は結婚してもう30数年、
はい、
で娘子供一人なんですけど、はい、もう30今年1になるのかな。
あ、そうなんですか。
そうです、
ね、あれ今初めて伺ったかも。
そうでしたか。そうなんですね、で同居も最初から、結婚して同居も最初からしてるので、母親は彼の あの母はもう彼が中学3年の時亡くなってたもんですから、うん、だからもう男状態、弟もいて、うんうん、男状態に私嫁に行ったの、うん、一応私もお 嫁なのよ
嫁お嫁様ですよ、はい、
それで、うん、あの親であの実家に、まあ、両親揃ってるんですけど、はい、私今実家に徒歩2分ぐらいのところに住んでいて、
お近い
で同居もしてるし、うん、親はまあ3人いるわけですよ、うんうんうん、でこのね、まあ子育ての最中って子供のいろんな見方ってあるじゃないですか、はい、子供に対して、うん、で今はもう介護ですよね、うん、介護のこの時期に入ってきてるわけです、うん、私たち、まあ、50代、うん、60代なんてみんなそうじゃないですか、うん、でそこでねやっぱり見方ですごいやっぱ面白いの、
うん、見方で面白い、なんか具体的な
例えば、はい、その人間って、はい、すごくこう年齢を重ねていくと自分を繕う必要性もないし、うん、だんだん繕えなくなるんだなっていうのをすごくやっぱり見させてもらってるのね、
はい、
そうすると、うん、人の本質っていうものがあらわに出てくるのよ、
はい、
その人の生き方生き様がそのまんま出てくるから、
要はそこまでの生き方が、うんうん、その老後というタイミングで出てくると、出てくる
そうするとね例えば、はい、まあ一般的にさこう感謝の気持ちを持ちましょうとか、うんうん、ありがとうって言いましょうとか、うん、いろいろ言われてるじゃないですか。
ありますよ。
あるでしょ。
あのね、あのこうねカウンターカチカチするね、はい、僕のお友達もいますし、はい、僕も一時期こうね言ってた時もありました、
うん、だからそれってどういうことなのかっていうことを今すごく見させてもらってるような気がする、
うん、おどういうことでしょう、
はい、でねその感謝の気持ちとか、うん、ありがとうを自分の中にちゃんと身につけていかなきゃいけないんだなって思う。
ありがとうをきちんと身につけていかなきゃいけない。
身につけていくっていうことは人に対して本当にこう何かしていただいたりとか、うん、そのありがとうっていう感謝の気持ちっていうのは、うん、自分の中にちゃんと装備ちゃんとそこへ一部として入れていくっていうことが大事なんだなって。
なるほど。要はそのどう言ったらいいですか、言ってるだけじゃダメと言いますか、
うんね、それでそこには例えば一番ねこうありがとう、ああよかったなっていう気持ちっていうのを感謝の気持ちを身につけるっていうのは、うん、一つには自分の生きてきた人生っていうのがそれでよかったんだって、
うん、
一つ認めること、
うん、
例えばそれが本当にその感謝の気持ちにつながってくるっていうのは、あ例えば嫌なことがあるとなかなかそこ感謝できなかったりするじゃないですか、
うん、こんなはずじゃとかね、うん、どうして私ばっかりみたいなね、う
ん、それはもう人間として当たり前の感情だったりするんだけど、うん、でもそれがあったからこそ今のあなたがいるっていうことなの。
いやもうねなんかのっけから僕泣きそうですけどね。そうなんですよね、うん、もう今の自分もう自分の人生、はい、ここまでの人生に心からね、
はい、
ありがとうと思えると、
はい、
もう全てにありがとうですよね。
そうなの。だから、うん、あのなんていうのかな、スパイスだと思ったらいいの、いろんなもの、うん、いろんな出来事は、
うん、
それがあって今の自分が今日現在の自分がいる、
うん、
それはそういう経験も嫌な経験もしたからこその今の自分なの、
うん、
だから今の自分を認めることができたら全てが感謝に変わっていく、うん、でその感謝に変わっていくものは自分の中にもう入れ込んでるものだから、
うん、
そうするとなんていうのかな、繕ったありがとうとか繕った感謝じゃないんだよね。
上辺だけのね、うん、薄っぺらいもんじゃなくなるわけですよね。
だからこれが年齢を重ねていくとその思考の部分が衰えてきたり、うん、若干認知っていう部分がだんだん出てきたりとかした時に本質そのものは出てくるから、
うんうん、そういうことか。なるほど。
そうすると、うん、その自分の中に感謝とかありがとうっていう気持ちが装備されてれば、うん、入り込んでれば、うん、それはそのまま可愛い年寄りになれるのよ
なるほど。すごいですよ。感謝はただ言うだけのものじゃないと、まあ、もちろんね、はい、口に出すことっていうのももちろん大事なんでしょうけど、はいうん、そのね今の幸男先生のね表現されてるその、ねはい、きちんと装備するってね、
はい、
自分にちゃんと入れ込むと、
はい、
その視点は僕はね今の今までなかったですよ。
だから入れ込んでいけば自然的に、うん、例えばこれから嫌なことがあったとしてもいつかまあ感謝に変わるかなみたいな風に思えることになるし、
そうだ、
うん
うん、
でそれがあの積み重ねて年齢を取った時にね、
うん、
やっぱりそれが自分の中に入り込んでれば、うん、何にしてもありがとうねって可愛い年寄りになれるのよ
それをね、幸男先生ご自身が今そのね、まあ、介護というかそういうね、
はい、
あのサポートされた時にちょっと、
はい、いろいろねこうウォッチングして見させてもらって、でこれってね、あのケアマネージャーの方が、うちの同居している父のケアマネさんとかとよく話をするんだけども、はい、うん、ある時疑問に思って聞いたことがあったの。
ああ、
ねえねえねえって、あのいろんな年寄りの方たちを見てるわけじゃないですか、
うん、
で年齢重ねるとさ、うん、その人の本質って出てくるのって質問したの、
はい、
そしたら、いやそれね、もうみんなそのケアマネさんたちの間でもそういう話にはなるのって、でやっぱりそれは病気でもちろんね、その怒りの感情とかマイナス的な感情が出るケースだってもちろんそれはあるんだけども、うんうん、やっぱり生きてきた本質って出ますよねって、
もうケアマネさんの間でも持ちきり、
だから可愛い年寄りっていうの、私と夫の、今私と夫の合言葉、可愛い年寄りになりたいね、合言葉なんだけどね、
いいですね、可愛い年寄りになろう、
なんだけどって、それそうなんですってケアマネさんもおっしゃってた
いいですね、可愛い年寄り、
だから本当にその生きてきた人生ってみんなそれぞれストーリーがあるわけだから、でもその中でそのこんなはずじゃなかった、こうじゃなかった、周りがこうじゃなかったら自分はこんなことにならなかったって思うことだってあると思うんだけど、それを持ち続けて年齢を重ねてしまうと、やっぱ可愛くなくなっちゃうんだろうねきっと
なるほど、
はい、
いやいやいやいや、ちょっとびっくりしましたよ、僕も今ね、今先生のお話を伺いながら、はい、いろんなことをこう思い出しましたけど、自分のね、その祖母であり、はい、祖父であり、
はい、
それから亡くなった父親とかいろいろあったんですけど、はい、これ本当に別にいい悪いじゃないんですけども、うん、もうね、幸男先生まさにですよ、
そう
まさにです、うん、それ、うん、
いやだからね、こう親たちを見てて、ああこういうことなんだなとか、あこういうふうに人は腑に落としていった方がいいんだなとか、やっぱりいろいろ見させてもらってるから、その介護ってで言うと、もちろんね、まあ、自分のことはとりあえず親たちはまだみんな自分のことはとりあえずできるんだけども、うん、手のかかることはものすごく多くなってるんですね。
なるほど、なるほど。
やっぱり同居してる父にしても今年88なんですけど、やっぱりこう手を出すことがものすごく多くなってて、やっぱりそこに振り回されることも結構あったりするわけですよ。でもちょっと視点を変えて、あ面白いって思うと面白いことはいっぱいあるから
なるほど、うん、なるほど、
いやでだんだんね、こう子供に帰っていくって言うじゃないですか、
ね、言いますよ、
うん、でも子供帰りってのはあこういうことなんだなとか、それがその、ね、子供は単純に成長していく過程での中の手のかかること、うん、でもあの介護になってくると、うん、やっぱりその先が見えないし、やっぱりそれでしんどい方いっぱいいらっしゃると思うんです、
なるほど、
でもなんていうかな、ちょっとそこにね、自分のね遊びの心の余裕を持ってると遊びになるから
いいですね、すごいね、今ねその介護とかで苦労されておられる方にもこれ絶対聞いてほしい、まさにですよ、そういうね遊びね、車のハンドルだって遊びなかったら事故しちゃいますからね、
いや本当にそうなんですね、
そういう感じですよ、遊びを作ってきちんと、うん、そういうねちょっと客観的に見るとかね、あ面白いなというふうに見れるかどうか、
うん、だからその気持ちを持って、もちろんイライラすることだって私だってあります
、うん、
でもそれを切り替えるのは多分普通の人より早いんだと思うんですね、
なるほど、
でそこをどうやってこう人間ウォッチングと思いながら、うん、人間ってこう本能的な部分がだんだん出てくるから、
うん、
やっぱりこれってこういう本能なんだなとか、うん、いろいろ思うわけですよ、うん、赤ちゃんを見ててだんだんこれ本能だよねとかって見ることってできるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも年齢減ってもそういうことがねこう見えてくるので、そこに生きてきた人生の我が邪魔をするのよ、
そうか、そういうことか、我がそこでも出てきちゃいますか、
我が出てくる、
うん、
やっぱりどこに気 本を置いてたのかなとか、うん、そういうこともすごくこうね見えてくるので、うん、これって人間の本質としてって生きてきた本質なのか、うん、生きてきた指針だったのかとか、うん、いろいろ頭の中でいろいろ考えるの。
なるほど。だからそのね常にこうどう言ったらいいですかね、矢印を外に向けてきた人生だったのか、はいはい、ね、時代がとか、はい、ね、自分の生まれた環境がとかいう方は多分ね、お年を召した時でもそういうままでしょうし、はい、うんうん、こんなはずじゃっていう方はそういうタイミングでもねそういうふうに思っちゃうのかも
しれないですね。知れない。だからあとは口癖、
口癖ね、
口癖、うん、これね今から皆さん意識したらいいと思う、
はい、
やっぱりそのマイナス的なことにフォーカスをしていくとどうしてもやっぱり無意識でそこにやっぱりそういう言葉になっていくのね、うん、でもプラスにフォーカスすると何をしてもやっぱりプラスの言葉に変わってくるので、うんうん、これが可愛い年寄りになっていくっていうこと
なるほど。口癖ね、思わず出るとっさの一言、
はい、
ね、どういう言葉を口にするか、
もうそれによって全然違ってくるから、
うんうん、ね、僕らもよくそういう例えばセミナーだったり本だったりでよく聞きますけど、はい、やっぱりねそうやって年を、ね、取っていくに従ってそれがね、はい、どんどんどんどんね、なんかどう言ったらいいですか、
まあ、露骨に現れてくる、
バレてきちゃうわけですね、
はい、メッキが剥がれていく
の、メッキがねペラペラと剥がれちゃうわけですよ、
うん、繕う必要性もない、まあ、もちろん繕えなくなるっていう両方だと思うんですけど、でも本質が出るっていうのはここ 1,2 年すごく私が見させてもらってることだと、
うん、そのね、ね、例えばご自身のご両親だったりあとはその義理のね、
はい、
同居してる、
まあね、本当にそうなんですね、
うん、そういう方をやっぱりね介護されたりってもう本当に大変なことの方がもちろん多いと思うんですけど、やっぱりそういう時もね、
はい、
うん、なんかその文句言ったり愚痴を言ったりじゃなくて、ね、それまでの人生をまず OK を出すと、
ね、ね、まあ、言いたくなるのはね、言えば、うん、言う相手がいるんだったらもう、うん、もう自分の中に溜めとくだけだと苦しくなるので、うん、伝えたらいいと思うし、うん、思うんだけども、でもちょっと違う視点を入れるとこれがまた、うん、面白いっていうことになってくると思うので、
うん、なるほど。
だからある意味好奇心ってすごく大事だと思うんですよ、
そういうことなんでしょうね、はい、そうそう、遊びっていうところからね、うん、好奇心ですよ、
だからなんでこうなってるんだろうっていうクエスチョンマークを持つとすごくその好奇心につながってくると思うんですよ、
うん、今のねそのケアマネさんに幸代先生がご質問されたのも、はい、一つの要は好奇心からなわけですよね、
うん、一般的に私はそう感じるんだけど、うん、一般的にはどうなのかなっていう、うんうん、やっぱりクエスチョンマークだったの。
いいですね。
そうするとやっぱりなんていうのかな、自分では分かんないから、うん、もう専門家に聞いちゃった方が早いな、身近にそういう専門家がいらっしゃるわけだから、うん、聞いちゃおうみたいな、
いや、うん、ちょっとねそこもすごいポイントだと僕は今思いましたよ。やっぱりその自分の経験だけで判断をしたり、
はい、
だって自分がこうだったからって、うん、やっぱりね決めつけちゃうことってひょっとしたら多いのかもしれないです。
そうですね、
うん、でもそのそれをね自分より何十倍も何百倍も見ている、はい、いわゆるプロフェッショナルの方に質問したら、はい、それ一発で分かりますよね、
うんうん、だからもうそういう時って、うん、やっぱりその道の方たちに伺うのが一番早かったりするから、
うんうんうん、
自分のクエスチョンマークが解決できるわけだから。
そうですよ、
はい、
なるほど、ね、持ちは持ちやじゃないですけどなんかね専門の方にこう意見を聞く、自分はこういうふうに思うんだけどっていうね今幸代先生言っていただいたんですけど、うん、その質問の仕方すごいいいと思います。
いやだから本当にね、うん、分かんないことは分かんないで自分の中に解決は私はしないのねうん、うん、必ずこう外に発信するというか、うんうん、ね、それぞれの立ち位置での見方もまた変わってくるじゃないですか。
そうですよ。
これをお仕事としてる介護施設とかこう月に1回ミーティングってあるんですね、
はいはい、
そのこういう風な形でリハビリ進めますみたいな、うんうんうん、そこに行くとやっぱりなんていうのかな、それぞれの専門家がいろいろいらっしゃってて、でもこんなになってるんだって本当にもうね、夫が行くって言ったんですけど、あ、私行くって言ってもう 見たい、見たくない。
そうそう、でこれも好奇心ですよね。そうです、どういう風になってるのかを見てみたい、
見たい、どうなってんだろうとか、うん、
ね、
もうすごいお世話、デイサービスでお世話になってるところなんですけども。
なるほど。
でも行ってみて、うん、行けるチャンスがあるんだったら私行くみたいな
むしろ喜んでいきますみたいなね、
うん、やっぱり自分の目で見る、これ何事もそうだと思うんです、うん、自分の目で見て、うん、そこの空気を感じてとかってすごく大事だと思いません？
うん、そうそうそうそう、誰かが言ってたとか、はい、ね、それこそネットに書いてあったからとかね、はい、もうね当然ですけどそれじゃダメなわけですよ、
うん、自分で感じる、自分でそのね、その場に行くとか、すごくやっぱり体感覚ってすごく大事なことだと思うんです。で行ってみないと分かんないことだらけだし、行ってみてこうなってんだって思うことはいっぱいあるじゃないですか。で病院もそうなのね、やっぱり親たちが今まで本当に80過ぎまでうちの親もその同居してる親も親たちはみんな元気だったんです、はい、仕事してたし、
うん、
本当に実家は酪農家だったんですよ。今農家をやってて。
そうでしたか、
うん、だから父も80過ぎまで全然元気だったし、うん、で同居してる父もうち製造業だから、うん、小さい零細企業の、うん、で80過ぎまでトラックを運転してたから、
あらららら、らもう現役バリバリで。
そうなんです、
はい、
だからもうまあそれもね、私たちはあもうできるだけもう仕事はするんだなっていうのをインプットされてるわけよね。
そういうことですよ、はい、そういうねところにもつながるわけですよね。
そうなんですね。で80過ぎてみんなちょっとやっぱりいろいろ肉体的なガタが来たりとか、今まで無縁だった、私も病院ほとんど行かないので、
はい、
病院へ親を連れてったりとか、うんうんうん、いろんなその状況が分かるわけです、うん、そこで、
うんうん
うん、で親のその病院通いが、うん、ちょっと大変だなではなくて、いやこういう仕組みになってんだとか今何パソコンにらんでね、パソコンと向き合っての診察なんだとか、
なるほど、
いろいろこう発見することがねいっぱいあるの。
うん、楽しそうですね。
うん、楽しい
、うん、いいですね、
本当に
いいですね。
知らない世界を知るわけだから、
うん、
だからそういうふうな観点で、
うん、
日常を過ごしていると楽しいことはもうちょっと増えると思うんですね。皆さんも
すごいですね。いわゆるどう言ったらいいですか、何かわからないことがあったら、
はい、
ね、いわゆる Google 先生に聞きなさいみたいなね、はい、そのよくあるじゃないですか、はい、でもねそれでわからないことなんてねいっぱいありますよ、
はい、
もちろんですけど、
うん、
文字で答えは書いてあるかもしれないですけど、はい、今ね幸男先生がおっしゃっていただいたそのね肌感というかね、
はい、
空気感というか、
はい、
うん、でわからないことをまたその場ですぐにね聞ける感覚というか、
はい、
そこなのかもしれないですよね。大事なのはね、
やっぱり人と人が接点してるから、やっぱりその病院によっても違うと思うんですけども、ね、親切にこう話を聞いてくれる病院かといって、もうパソコンだけでもう本当にその作業の一環としてのものとか、あ、いろいろあるんだなって、やっぱりそこで初めて知るわけですね。だから、うん、親を通して知ることもいっぱいあったし、私自身子供を通して知る世界っていうのもたくさんあったので、
お、
うん、うちの娘は股関節脱臼って、はい、皆さん分かりますかね。ちょっとね、そのが生後3ヶ月の時に分かったんですね。でそこで連れてった病院っていうのがやっぱり町の病院だったんですけど、そこに見ていただいたところの先生のところに行ったんですけど、そこの病院がやっぱり精子療護園って言って、やっぱり心身こう体が不自由な方たちが来る病院だったんですね。でうちの娘はもう治るって分かってるわけですよ、
うんうんうん、
でも車椅子で年老いた親御さんたちが連れて、子供さんを連れてくる、まあ大きいも子供さんですよね、
うんうんうん、
でもみんなね連れてきてて、ちょうど外来の日が一緒だったので、
うんうん、
なんていうのかな、このすごいみんな明るいんです、
うんうんうんうん、
でこの方ってその時まだ私20代、
はい、
この方たちの明るさってどこから来てるんだろうってすごい知りたくて、
お
で、ね、もう治療終わってるのに、
はい、
診察終わってるのに、
うん、
半日ぐらい私そこで子供に何か飲ませるふりをしながら、
うん、
待合室にいたことがあった。
ロビーでずっと見てる
見てる
ウォッチングしてる、
うん、そういうこともあったし
いいですね、その当時からの好奇心、
は い、
なわけですね。
だってすごい絶対どん底になったはずって、ね、治らない。でもそこから這い上がってきてる明るさって強いなとかすごいなとか、いろんなことを感じたりとか、あとは子供がアレルギーだったので、やっぱりそこを通してアレルギーの知識がなかったのをやっぱそこで入れさせてもらったりとか。
なるほど。
あとバレエを、踊るバレエをずっとやってたんですね、でその世界も知らなかったのなんだけども、やっぱり子供を通していろいろ見させてもらった、
教えてくれた、いやー、なるほど。
だから例えば家族ってその介護もそうだし、そこを通して自分の世界が広がるんだよねって思ったら少しは楽になると思う。
いやすごいですね。もうね、辛い苦しい大変だけだとね、本当にそうなっちゃうと思いますよ。もちろんね、ご苦労もね、たくさんありますから、
向き合うのってね大変だから、ね、だから私本当にこうなんか手が借りられるものは借りればいいと、その自分ちのできる範疇の中でね、自分だけが全部抱えるんではなくて、やっぱりその分散するっていうことも必要だ。できることならそれを調べたらいいと思うし、でもそこを通していろんなことがおかげさまで知れたんだよね、知ったんだよねっていう。
もうね、困った時には遠慮なく手を借りる、そしてわからないことがあったらもう専門家にね
聞く、
もう遠慮なく聞くと、自分はこう思うんだけどどうでしょうかと。
いやだから介護保険の件も知ってるのと知らないのってこんなに違うんだっていうのもすごく思いましたしね。
なるほど。よくありますよね、そういうなんとか保険、はい、要は知らなかった、教えてもらえなかったじゃなくて、調べて、
自分で調べて
聞けばいいわけですよね。
そうなんです、
そうなんですよ、
だからケアマネさんにも、これ知ってるのと知らないの全然違うよねみたいな、そうなんですよねって、いちいちこちら側からこう
言わないですよね、
できないから。
そうなんですよ、ね、だからそれを、ね、最初のお話じゃないですけど、自分はね、そういうことを何も教えてもらえない人生だったと思うのか、ね、いろんな方に支えてもらって、分からないことは何でもね、聞ける人が周りにいたありがたい人生だったなというふうにね思いながら、僕もですね、身長は大きいですけど可愛いおじいちゃんにね、
いや本当本当本当に、いや本当それはね痛感してる、ね、
いやすごい、あのねすごいお話ですよ。可愛いお年寄りになろうと、これなんか分かりやすいねスローガンじゃないですけど、ねえ、
いいね、やっぱり生き方生き様が出るっていう部分なので、なんかそれはすごい思うので、
でまたこのどういったらいいですか、先ほども80歳過ぎまでねそうやって現役バリバリで、ね、働いておられたのに、急になのかね、やっぱりねある時が来ると、それはタイミングってねもちろん分からないわけじゃないですか、
分からないです ね、
ね、自分のそのねそういう風になんか、いよいよ引退かっていうタイミングが分からないので、これね今すぐにでも、ね、そういうありがとう、あの、ね、装備して、ね、分からないことを聞くみたいなことはね、なんか今すぐできるようなことだと思いますよ、
であとはもう対処しかないから、
対処ね、
だからそれを対処に行けば、だいたいこうストレスからストレスを少し抜けられるのね、だからそういうふうにやっていくといいと思います。
何かが起こらないようにってなんかこうね心配するのももちろん大事なことだと思うんですけど、何かが起こった時に
対処する、
ね、そうそう、どう受け止めてどういうふうに対処するのかということをですね、教えていただいた回ですよ社長先生。なんかすごい深いお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
また後半に続きますのでよろしくお願いいたします。はい、いやー社長先生、介護のね、お話からまさかね、なんかそういう深いお話にですねなったような気がしたんですけども、いかがでございましたでしょうか。
ありがとうございます。でも、本当日常の中のこう生活の中の一コマじゃないですか、
ね、
でもそこにちゃんと自分が対面するなんか意味があるんだなって思ったらいいと思います。
ね、すごいこうシンプルなことなんですけどね、はい、ありがとうっていうのを口だけじゃなくてちゃんとね自分の気持ちからとか、はい、ね、自分の腑に落として心から言いましょうみたいにね、こう口で言ってしまうと、うん、ちょっとこうね軽くなってしまう気がしますけどもね、はい、今のお話はすごいこう分かりやすい事例でよかったなと思いました。聞いていただいた皆様いかがでしたでしょうか。ということでですね、はい、今回もお越しいただきました斉藤幸男先生、幸男先生とつながりたい場合ってどうしたらよかったですかね。
はい、斉藤は漢字です、はい、幸男がひらがなです、はい、それで検索していただくと、はい、Facebook もやってますし、ブログも、はい、LINE アットも、うん、あとはメンタルエステスクールで検索していただくと、はい、ホームページ出てきますので、はい、そこに問い合わせっていうのがありますので、
はい
はい、
ぜひジャンボのラジオを聞きましたよと、はい、幸男先生と皆さんコンタクトを取っていただければと思います。
ありがとうございます、
はい、ということで、今回も斉藤幸男先生に遊びに来ていただきました。幸男先生ありがとうございました。
こちらこそいつもありがとうございます。